つ、今日はやる気が出てきた。はい、皆さんこんにちは。やる気が出てきた、てっぺいです。皆さんはどうですか？やる気がありますか？まあ前回なんか応援しろよみたいなね、俺も応援してるからお前も応援しろよみたいなこと言いましたけど、まあね、もちろん応援ありがとうございます。本当に応援いろいろもらいましたよ。すでにそのやっぱりね、やっぱりこうまあコミュニケーション大事だからね。はい、なんかいつも僕は元気ですって言うと本当にちょっとまあ勝手に頑張る人みたいになりかねないでしょ。まあでもやっぱり応援がないとね、誰もがやる気なくなったりするわけですよ。はい、とはまあ関係あるのかないのか分かんないけど、めっちゃやる気が出てきました。なんていうかな、これね、やっぱりね、その人間だから、その生物的なねサイクルというかあると思いますよ。いわゆるホルモンのようなね、こうやる気ホルモンとか、ちょっとこうやる気がなくなったり、当然このありますよね。でまあ僕は前から何回も言ってるように、1ヶ月にやっぱりちょっとこう、まあ、めっちゃ元気な時と、なんか元気がない時と、やっぱ繰り返しあるんですよね。で、また、なんとなく元気になっていました。まあ、何を食べたかとかね、まあ、例えば、やっぱりちゃんと食べて、ちゃんと寝ると、基本的にはやる気が出てくるんですけど、やっぱりそれだけじゃないんですよ。その、なんかそれだけじゃなくて、なんとなくやる気が出る、やる気がある時となんとなくやる気がない時ってあるんですよね。はい、まあこういうことってまあ実はたくさんの人があんまりこう意識してなくて、やる気がないのはなんか自分のせいだとかね、やる気があるのはそれも自分のおかげだとかね、結局やる気をなんか自分次第とか思ってるんですけど、僕は結構自分でコントロールできない部分が大きいと思うんですよね。なんとなくやる気があったり、なんとなくやる気がない、そしてそれはあんまり理由が、まあ理由があることもありますよ。理由があることもあるけど、理由がない時もあって、そして理由があることと理由がないことがこうまあリンクする時としない時と、まあいろいろあるじゃないですか。まあ例えばですよ、もともとやる気がある、もともとやる気がある時になんかいいこう経験をするとさらにやる気が出るね。まあそういう時がありますよね。例えばまあ皆さんが例えばね、まあ彼女とか彼氏とかデートすると、でめっちゃいいデートだったね。さらに言えば、まあ、気分も良かった。そもそも朝起きてから気分が良くて、しかもいいデートがあった、だから最高みたいな、そういう時もあるし、そのなんか朝起きたらちょっと気分が乗らない、でそれは別に彼氏や彼女のせいではない、でデートは良かったけどまあなんとなくまあまあだったと、自分の気持ちが乗らずにね、そういう時もあるだろうし、自分の気持ちが乗っててもやる気、デートがあまりうまくいってない時もあるだろうし、まあいわゆる自分のこうまあ体調みたいなもの、気分みたいなものと、あとは周りのその環境とか他人の影響とかいろいろですよ。だから複雑なんですね。で自分の気分とかもなんかテクニックによってね変えられることもあれば変えられない時もあるでしょ。例えば気分が乗らないな、だから例えば元気になる音楽を聴こう、それでこう元気になる時もあれば、もっとイライラするっていう時もある。で不思議なもので、例えば気分が乗らない、じゃあ元気な映画を見よう、ね、でコメディ映画を見てもっとイライラしたりとか、そういう時もあるし、元気がない時にじゃあめっちゃこう悲しい話やこうもう救いのない話みたいな、そういう映画を見てなんか逆に元気をもらうみたいな、よくわかんないんですよね。不思議ですよね。本当に不思議です、人間のこう心理感情というのはね、時にこう反対に作用するっていうか、思っても見ない作用をしたりしますからね、うん、まあまあとにかく僕はやる気がある。今日はそしてやる気があるにもかかわらず、まだ午前10時というもう最高ですよね。 なんか気がついてよかった。あ、今日はやる気があるなと気がついて、まだ午前10時。素晴らしいじゃないですか。まあ、この後の予定はないんですね、特に。まあ、昼、午後までは何もないんですよね。だから何をしようかなと。まあまあ、洗濯を今している。掃除をする。料理をする。ポッドキャストを撮る。まあ、そんな感じですよね。で、午後、まあ、レッスンがあって、ちょっと散歩したり、まあ、子供が帰ってきたら、まあ、食べて、まあまあ、いつもと同じですけど、夜は奥さんがスイミングに行くんで、その間、またポッドキャストを撮ろうかなと思って、ウキウキしてます。まあ、朝のポッドキャストもいいけどね、やっぱり夜のポッドキャストも、いいからね。なんかこう、お、今日の夜はポッドキャストを撮ろうかと、想像しただけで、なんとなくウキウキしてくるという、もうかなりやばいですね。なんていうの？別に何について話そうとかないんですよ。でもなんとなくなんかこうウキウキしてるんですよ。いわゆるやる気がある状態ね。ゾーンに入ってるという言い方もする。ゾーンに入っている。もしかしたら今ゾーンに入ってんのかなみたいな。これはね、大谷翔平が例えばホームランを打ちまくる時があるでしょ。そういう時に野球の解説の人がね、ゾーンに入ってますね、大谷選手は。もう完璧ですね、みたいな。もう量産体制に入りました、ね、ホームランをどんどんどんどん打っています。量産体制に入った、いわゆるゾーンに入った大谷は怖いぞみたいなね。まあ、それはちょっと僕には言い過ぎだけど、別にゾーンに入ったところでね、ホームランレベルのポッドキャストを撮るわけでもないしね、撮れるわけでもないしね。僕はどちらかと言ったらイチロー派、ね、イチローという選手がホームランじゃないけどヒットをたくさん打ったんですね。で彼は結構ルーティン男で、毎日朝同じカレーライスを食べるっていうね、もう数十年間。僕はそっちの方がなんか近い気がするな。まあもしかしたら大谷さんもね、毎朝同じ、まあ朝ごはんはみんな同じだと思うんですけどね。まあでも一郎は多分朝ごはんだけじゃなくて、昼も夜もなんか同じようなものを食べてたらしいし、ストレッチとかの順番とかもほぼ同じみたいな。同じ時間に起きて同じ時間に寝る。でもそんなこと言ってたけど、そんなことできたのかな。実際野球選手って結構イレギュラーじゃないですか。毎日違う、毎週違う街でプレーするわけで、多分ルーティーンは意外と壊れやすいですよね。だから多分イチロー選手が言うのは、壊れやすいからこそルーティーンが大事っていうふうに考えてたんでしょうね。で、僕もそれにすごく同意します。まあ、現代社会ですね。現代社会って、注意しないとルーティンが崩れてしまいますよね。まあ、現実の世界もあるし、こう、オンラインの世界、バーチャルの世界もあったりして、ついついこう、自分を見失ってね、こう、まあ、ふわふわしてしまう。で、多分仕事とかも、時にこう、インターナショナルだったり、時にオンラインだったり、まあ、いろんなプロジェクトがあってランダムで、世界中のこうニュースとかが影響したりとか、まあ、なんていうの、とにかく気をつけないとふわふわふわふわしちゃうじゃないですか。で、そういう時にやっぱりルーティンの大切さっていうのが、実は過去以上に今の方が重要になってるような気がするんですね。だからやっぱり僕はこのポッドキャストを始めたね、まあ一つの理由として、そのルーティンの大切さを多くの人に伝えたい。で、ルーティンがあれば語学学習うまくいきますと。ただ逆もしかりなんですよね。逆もしかり、ね、逆も正しいんですよ。語学学習をやればルーティンが身につく、ね、それが僕がその英語とかスペイン語の勉強を通して身についたものです。勉強、語学学習ってやっぱりたまに頑張るとかだとダメなんですよね。毎日毎日少しずつしっかりやっていくもんなんで、まあその毎日どうやってこの忙しい毎日の中でこう勉強時間を作るかっていうと、やっぱりルーティンをしっかり作って、それを毎日毎日続けるっていうことですよね。なので、まあやる気があるぞということで、ルーティン大事だぞということで終わりたいと思います。また夜に会いましょう。それではまたね。